でその詩編、この103編ですね、詩編103編、今日学ぶところは、その根本問題を旧約聖書の時代からですね、最も重要なこととして、それを記しておるという、まあ、そういう意味で、新約に直接つながるということなんですね。で、この最初に歌った賛美歌の10番、これ新約の321になりますが、これは9つをテーマとしたわけです。で普段はさっきの歌を歌うときもですね、この詩編103ということを意識しないで一般的に歌われていると思うわけなんですね。で、この賛美歌10分もこの詩編103の詩編歌なわけなんですね。我が魂たたえ、この冒頭からそうですね。103編の我が魂よ主をたたえよと。うちのあるすべては、これもそのままですね、2行目。我が家にあるものをこぞって主にある皆をたたえよと。大なる恵みはあなたのものだ。ということですね。で、わしのごとく、この五節ですね。賛美歌十番の五節。御霊を注ぎて、わしのごとく命と力に満たしたもの。賛美歌十番に。ね、それの五節はですね、この詩編103編のそのまま五節をそのまま取っているわけです、ね。で、三節の罪人がすべて許してくださるし、苦しみを癒してくださるっていうのは、この三節四節のところですね。三節四節、まあ、そういうことでこれを取っています。まあ、そういうふうにですね、この10番というのは昔からよく愛称されてきたと思いますが、実はこの詩編103編を詩編歌にしたものですね。この賛美歌の一番元は、一番現状前に見ましたけど、出エジプト記のモーセがですね、神によって示されて、そして紅海、足の海道ができたと、まあ、その時にミディアムとかモーセとかですね、タムを叩いて踊って賛美したというのが最初の記事なんですけども、この礼拝の時の聖歌をたくさんの人が歌うという、その一番元になっているのが詩編であるんですね。で、詩編元、これ賛美歌集なんです。賛美歌集でメロディーは残されていないけれども、この歌詞が神の言葉としてですね、残されているというのが非常に重要なものですね。まあ、そういうことですね。この10番を歌うたびに103編をですね、言語を結びつけて、ここで、まずこの言ってるのが、我が魂とか我が内にあるものと、それから2節も我が魂と、絶えず自分自身にこのように語りかけているというか、呼びかけているというところが第一にあるわけです。この信仰というのは神中心なんですけども、ここに絶えずまた自分自身にもですね、神様を仰ぎつつ、自分自身も励ます。自分自身にこういうふうにですね、励まして語りかけると、そういうところがあるわけですよね。神様に叫ぶとともに、自分自身にもですね、このように我が魂よ主を讃えよということで、自分の一番奥深い魂ですね、そういうところに絶えず行っているわけです。で、こういうふうに意識してですね、神様とつながって、自分の奥深いもの、自分の表面的にあるものや自分の奥深いところ、全部が神様を称えるようにと、絶えずこのように意識していないと、いつの間にか人間的なものを称えたり賛美したり褒めてしまったりするという、これを気がついたらそういうことになると思うんですね。例えば何かがスポーツができたとすると、自分はできるんだと思って、そういうに神を称えない、主を称えない、自分は素晴らしいとかですね、あるいは他の人は何か素晴らしいことをしたら、オリンピックで金メダルを取ったらその人は素晴らしいという、いつの間にかですね、その努力を与えたのもまた神様である、健康とか事故に遭わなくってそれができたのもまた背後ではですね、神様のせいであるわけであって、どんなに努力しても交通事故に遭わないとかですね、例えば今日この時に追突3台ああいう高速道路のところで止まってましたけど、その直前まで思いもよらなかったことですよね。私たちはほんのわずかなことも見抜けない非常に弱いものでありますが、 そういうものでありますから、非常にいろんなことでですね、先が見えない。で、神様は、そういう意味で神様はまた見えない。そっち見えないと思うんですね。ほん一瞬先のことを見えないと。事故が起こるよって誰も夢にも思わなかったわけですけども、そういうふうに絶えず神様を私たちは見えないものだから、見える人間を称えるということが起こる。まあ、それを聖書はこういう真っ向からですね、私たちが一番深いところ、人間存在の一番深いところから絶えず称えるべき、素晴らしい、感謝して称えて喜ぶべきものは神様なんだと、そういうようなことをですね、やはり最初にこの詩が言っているということですね。こんなことだけでも私たちの学校教育、あるいは一般のそういったニュース、テレビ、番組、もうこういうことも全く耳にしないことだと思うんですね。テレビを24時間つけてったとしても、神様をこういうふうに私たちの全存在で称え、感謝することが一番人間として大事なことだなんていうことは、もう全く言われない、ということです。まあ、そういうことで、この賛美歌って言いますけど、神様を賛美する歌、それの代表的なものの一つがこの103編であって、これはドイツの世界的に有名な仲介書、アルテテスタメントドイツっていうのがありますね。アルテテスタメント、英語で言えばオールドテスタメントですね。だからドイツ旧約聖書、仲介とも言うべきものですけども、その ATD、英語風に言って ATD っていうものでは、この詩もですね、神賛美ということに対してですね、咲いたこの聖書の信仰の木に咲いた最も美しい清らかな花の一つであるというふうにですね、この詩編のことをそういう表現で言っているぐらいです。さっき一度言っただけでもですね、なんかこの詩は非常にこの清められた高い次元で、しかも非常に深い次元で、人間の根本問題を扱っているということがわかりますが、そして、そういうふうに伝えるというのはこの2節であるようにですね、主のご計画、計らい、神様がなしてくださったことがたくさんあると、それがあるからこそ主を称えようという気持ちになるわけで、神様が私に何にもしてくださってないとかですね、思う場合にですね、主を称えるということはおよそそういう気持ちにならないわけです。そういうことですから、この2節の主の御計らいを何一つ忘れないようにということを絶えず思い起こす、思い起こして、あ、このこともこのことも、まあ、私たち今こう座っているのもこれは主の御計らいでもある。現に寝たきりの人もたくさんおることであるし、いろんな家庭の事情やその他のことでこうした礼拝にですね、日曜日ですから今この時間帯に、まあ、日本中であるいは世界中でたくさんの人が集まっていますが、行こうとしてもさまざまな理由で行けないという方々もたくさんあるわけですね。そういう意味で私たちずっと来れるということだけでも、あれも神様の計らいの上に来れているということでもあります。まあ、そういうふうに考えますと、もう至るところで私たちは神様のこの計らい、ご計画の恵みという中におるということなんですね。でこれはですね、この工学、半分ぐらい工学の人ですかね。工学ではちょっと多いに複合的に言葉を説明していく場合にですね、ちょっとこの複合的に説明している言葉はないからですね、ちょっとちぐはぐになりますけどね。で工学ではですね、主の御計らいというのがないわけですよね。恵みになっているわけですね。恵み、新海訳では主がよくしてくださったこととかいうふうに訳しております。まあ、いずれにしてもよく似たような表現でありますが、とにかく共通しているのは心に留める、忘れないということなんです。で次のところで、今度その恵みっていうもの、一番重要なことが初めに言いました、この、神様はお前のあなたの犯したさまざまな罪を全て許してくださったと、これは口語訳で言うと不義ということになっていますが、もちろん罪という ということと同じですね。正しい道から外れたことは全部罪ということですので、こういう罪を許してくださる、まあ、こういうところでですね、旧約聖書を見たら、あのレビ記や申命記では細かく罪の贖いのためには動物、子羊とか牛とかですね、そういう動物の血をですね、聖女に、まあ、注い、聖女に持っていってですね、そして注いかけるとかですね、祭壇に、もう全身を祈りを捧げるとか、複雑なことが書いてありますが、詩編ではですね、そういうふうなことをしなければ許されないということでは書いてなくて、このように非常に直接的に書いてある。それがそのまま新約聖書の信じるだけで許されるということにもつながってくるので、そういう意味では詩編というのもですね、非常に、まあ、新約をそのままの内容に近いし、その心の問題そのまま書いてあるということです。2500年から3000年もしかしても私たちにそのままつながってくるわけですね。それから病も癒してくださると、これは英語訳ではこの病というのはサファリングというふうにですね、訳したのもあります。普通の病気に限らず、まあ、サファリング苦しみということも含めてですね、癒してくださると。この病をすべて癒してくださるというふうに言ってもですね、実際に治らないのはどうしてなのかとかいうこともありますが、ここではここで言おうとしていることは、病を本当に苦しめているのは実はこの罪だということがありますね。例えばあの人はこういう人がこうなったんだとか、自分がこういうふうにしてくれないとこうなったんだと、そういうふうに何かこの他者に対して恨みや憎しみや何かがあった場合には、病気もですね一層苦しくなる。さっき伴奏したこのデータを作ってくれている勝浦義明さんとしても、大学病院の誤診でそうなったわけだけれども、最初長い年月ですね、その大学病院の人を非常に恨んで憎んでですね、その憎しみのためにものすごく苦しんだと。だけどそういう挙句に、苦しみ抜いた挙句に信仰にたどり着いてからですね、同じように状況は変わらないんですね。だけ首から下は一切動かないし、人工呼吸だと変わらないけれども、以前と違ってまだずっと楽に、はるかに楽になったですね。まあ、笑顔で話ができるようになったと。そういうことがですね、癒されると。目に見えるその表面の病気は癒されなくてもですね、その苦しめている根源のところを癒されると。まあ、そういうことでですね、病、そういう意味ではですね、確かに神様は、そういう意味での病、どんな病も根源にあるものを癒してください。聖書にもですね、中部の人を運んできたと。そうしたらですね、あなたの罪は許された。その運んできた人たちの信仰を見て、あなたの罪は許されたということですよね。その4人の人はですね、イエスを信じてですね、遠いところからカンカンでいるような顔をですね、担架で運んできたと。これはこちらに木陰がないですから、そういう中をですね、カンカンでいるのは全く直接にこの厳しい中を担架にして運ぶには大変なことですね。どこから遠いところを運んできたのか。でもこれだけイエスが必ずこれ癒してくださると、絶大な信頼を得たために、その彼らの信仰を見て、あなたの罪を許されると、その中国の人ですね。本来その中国を癒してほしいとしてきたんだけど、この根源に罪ということ、許されていない罪があったということを見抜かれていたから。そういう意味で、その病を全て癒すという、ね、そんなことはないと簡単に思いやすいんですけども、その病の根源である心の罪を癒してくださるという、で時には本当にこの表面の病気もですね、一旦病気も癒されるという人もたくさんおるわけですよね。非常に軽くなるとか癒されると。そしてさらにですね、この4節がこのように旧約聖書の時代にはまだ復活やいうことはですね、はっきり掲示されていなかった時代なんですよね。それにもかかわらず、この命を墓から贖い出すという表現でですね、墓っていうのは死の神殿ですよね。こういう時代からですね、早くも死に打ち勝つ力、死に打ち勝つ力を与えるのだと。墓の力、贖うというのはこの解という字を2つも書いてありますが、難しいと今のところこんな字は書かないですよね。これは貨幣は、一般的に世界のさまざまな国で解は炭酸カルシウムだから、年月をとても 腐敗変質しないものだから、貝が貨幣に使われたからですね。でこういう、まあ、買うとか売るとかいう字、貝がついてる。でもともとそういうふうに長名を貝戻すという言葉ですよね。で墓すなわち死の力からですね、囚われているのを貝戻してくださいと、まあ、これは動物の犠牲とか動物を殺してですね、代価としてそして貝戻すということで旧約はあったわけですが、新約聖書ではイエス・キリストがその命を代価として差し出して、私たちをその死に囚われている場合から連れ戻してください、買い戻してくださったと。それはまあ贖いと、そしてですね、まあ、こういうところから詩篇は単に個人の感情を述べているという普通のイメージと違って予言になっていると。まさにキリストの予言になっているですよね。このことは完全になされた、三節のことを完全にされたのはイエス・キリストであって、からそういう意味でですね、死というのは普通は古今とか万葉集を見て分かりますが、予言だなんていうのは全然関係ない個人のさまざまな感情ですね、好きとか嫌いとか自然への栄誕、まず特に万葉集、古今、古今もですね、自然風物とそれから男女間の相聞感も非常に多いですけども、そういうものは全然ですね、特に相聞感なんていうものは予言になったりすることはありえないですよね。この詩篇の場合には個人の苦しみや悲しみやそういうことを思いを表現するながら、不思議とそれが永遠の真理、予言になっていると、神様が要はそう言わしているという側面があるので聖書というものになったということですね。でそれからこの冠を授けた、冠っていうのは王がいただくものですね。ですからこれはですね、神の美しみと神の憐れみというのが一番私たちにとって、貴重な価値あるもので、まあ、その一番貴重なものを冠としてですね、あたかも王のようにしてくださるということ。私たちが被る冠はですね、金でできたものじゃない、黄金の冠はすぐに奪われる。ところが神の慈しみと憐れみの冠というのは奪われないわけです。しかも王としてくださるという、あたかも王であるかのように、で最高の価値あるものを私たちに冠として隠してくださるということですね。そういうぐらいにですね、非常に特別な扱いをしてくださるっていうですね、この冠を授けてください。まあ、月桂冠というですね、月桂樹を冠とするっていうのは古代ギリシャからやってたですね、オリンピックで優勝したのロエルのですね、月桂樹の木の枝で冠を、未だにだから一部ではそういうことをやってるみたいですね。まあ、そういうふうに、月桂樹香りが良くてですね、いいということもあって、普通の枝ではなくてされたんでしょうけど、まあ、どこにでもあるから野菜割でもありますよね。そんな月桂樹のようなですね、すぐに枯れてしまって捨ててしまわなきゃならないもの、あるいは黄金のようにですね、すごい競争とか戦争とかでやっと奪い取るような王冠でなくて、神の美しみと憐れみの王冠をですね、授けてくれるというわけですよね。こういうような表現は本当に聖書の聖書らしいところだと思うんですね。で、生きている限り良きものに満たしてくださると、この生きている限り私たちも刻々と年を取っていくわけですよね。老年になるようなことは、まあ、高齢上若い黒本さんは想像は毎日の生活全くしないんじゃないかと思いますけども、まあ、60ぐらい過ぎるとですね、まあ、まだ横隣の中尾さんももちろん老年になったらそんなもんもう60を過ぎるとですね、次第にそれも普通の部分でもですね、なんか60何歳になったらもう老人のマークつけなきゃいけないというようなことを示してしまうわけですよね、64歳。ですから、まあ、本当にこの年を取ってですね、だんだん病気多くなり、自由ができなくなる、さまざまなことが仕事もできなくなると、さまざまな悲哀が伴ってくるわけなんですけど、ながらえる限りっていうのは、その生きている限り良いものを絶えず与えてくださるという約束でもあるわけですね。体とかさまざまな意味で悲哀、悲しむようなことが、いろんなことが出てくるけれども、そのただ中に良いものをですね、神様は万能なんだから、 体は弱って孤独になり仕事もできなくなろうとも霊的な良きものを注いでくださると。この点は確かにあるところで、私も徳島で、ですね、30年も一緒にやった様友さん、50歳ぐらいでしたけど102歳で召されましたですね。100歳でも東京の勤務関根義雄さんという精神科の先生と一緒に講演をしてもらったとありますからね、100歳で確かにですね、この良いものに絶えず注がれて満たされていたというかですね、ある種の精神的な霊的な若さを新たにされたということはあると思いますね。でこの神様の恵みを心にいただいちゃったら、確かにある種の若さが与えられる、これもはっきりしていることですね。逆にですね、悪いこと良くないことを考えていたら非常に老化すると、あるいは物を固執的なこととかですね、欺きとか何か良くないものを考えていたら人間は老化するけれども、そういうことですね。我々の集まりでこの間まだ40代の方が召されたんですけども、小さな小学2年の子供があるんですけども、で、まあ、その時の葬儀も小さな間あったばかりですけども、でそのご主人はキリスト教でなかったんですね、全くなかったんで週刊来たこともない人ですけど、奥さんがお料理に、まあ、来ておったということがあって、まあ、キリスト教信頼できたんですね。そのご主人とも初めて私も話しましたが、で教会関係の人のことですね、司会とかしてもらった人とか一部の人たちって、この横の中尾さんのお母さん、あの人も孫ができる年齢ですか、そもそも見えませんねとか言いましたけど、他の方々も若いに見えますね、やっぱり新婚生ですかねとかですね、キリスト教の習慣、全くこの人はその葬儀あれ前式初めてなんですよね。そういうもうごく普通の人でもですね、何かやっぱり信仰というものって何か 若しくしてくださるようなということを、その人も私とのちょっとした個人的な会話で言っていたわけですね。ですからここのところは、もう一つは和紙っていうのは非常に力強さ、鳥類の王者のようなものですけども、そういう、もう力強さとともにですね、別のところでは和紙のように翼を飼って登るっていう力強さを別のところでは、イザヤ書では書いてありますが、ここでは、若々しさというかですね、力強さとの若々しさをここで、言っているということです。でこういう神様はですね、何か生き生きした若々しさを与えてくださるということは、これは、キリスト教の真理性を証明するようなもので、私が初めて行った集会は京都の北白川集会でしたが、そこで、そういうふうに私は若い人の若々しさというのは全然覚えてないんですけども、老年の人ですね、あの時は60代か70代だった何人か3人ぐらいの老年の女性のもう白髪が混じっていたぐらいの人だったと思うんですけども、その方々の若々しさと、その時の聖書の講義たるものはヘブライ語とかやたらと説明してですね、全くまさしく大学の講義、語学の先生がしてたからですね。あの時は語学の先生と数学部の物理の先生が交互にやってて、私があのその語学の先生の番でして創世記をやってたもんだから、全然心に残らなかったけど、その特に老年に近づいた女性の方々 この若々しさというものがこんな風に感じになるのは、これは真理だということを直感したのは40年前ですが、未だには覚えているわけです。そういうふうにこのことは綺麗事ではなくて確かなことですね。ここに書いてあること、神様は罪を許してくださると、そして死の力からも勝利させてくださると、そして生きている限り良いものをくださるのだと、ある種の若々しさをくださると、このことは本当にそういうことだと思うんですね。ここに来ている小木本さんのお母様も1年前の7月に若くして召されたわけですけども、その裁判の時に病院とかで、お料理に話を聞かれましたけど、やっぱりそういう若々しさを、ある種の若々しさを保ってですね、天国へと帰っていかれたということなん たいに私も感じたわけですね。それでそういうふうに一番重要なことをこの5節まで言ってですね、それからさらにこのより詳しく言ってると思いますね。すべて苦しめられ虐げられている人、でも聖書のこういうふうに一貫した特徴だと思うんですね。この世は羽振りがいい人たちを重んじる、もう当然そういうことになると思うんですね。典型的なのがやっぱりスポーツの世界だと思います。プロ野球なんかって特定の人をですね、本当に長時間長期間にわたって繰り返し繰り返し、人間の活動分野でですね、あれだけ特定の分野の人が繰り返し繰り返し毎日毎日のように大きく出てくるということはもうありえないと思います。それも非常にアンバランスだと思いますね。そういうふうに、この世っていうものはやはり、例えばノーベル賞をもらった素粒子の研究とか、クラゲを何万匹も、特別なやはり根気能力、努力というかそういう能力があった人でしょうけれども、一斉にですね、そういうマスコミ報道も集中するというところです。言い換えたらそれはそういう能力を持たない人を無視するという傾向にもつながっているわけですね。非常にそういうこの世で輝かしい業績を挙げる人に一斉にですね、スポーツでもゲートなんでもみんな関心が当然集まるわけですけども、何もできない人は当然無視されるという、だから本当に年寄って何もできない、あるいは障害者として寝たきりだとかいうことになると、どうしても無視しているというこの世はですね。だけどそれが全くまた違うと、神様という方は人間と違って目立った方に一生懸命神様を持ち上げるのではなくて、虐げられている人、弱い人を特にこのように、恵みの技、正義、裁きも行われる、まずこの弱い立場の人なんだと、そういうところが非常に違うところだというわけですね。で、さらにですね、ここから歴史を振り返ってですね、神様の技というものは今の私たちだけではなくて、はるかな時間の過去からずっとそういうふうに続いてきたんだと。大体この詩篇の特徴はですね、視野が大きくて広いわけですね、広がりがということだと思います。モーセにっていうのはずっと昔からですね、モーセにもはるかな昔からずっと示されてきたと、そういうことで、この物事を歴史的に見る、時間の中でですね、流れの中で見る、だから今非常に苦しい状態であっても、かつてずっと昔からですね、神様はいろんな人を導いてくださった、また自分もですね、過去にある苦しいことがあった時に確かに支えられて導かれたと、そういう過去のことを思い出すことで一層現在も励まされるということもたくさんあるわけですね。そういうことでこのモーセ、要するに歴史の中でも示されてきたと、まあ、これは言おうとしているということですね。それから次にこの憐れみ深いという神様のご性質がこの9と10というところでですね、出ていると言えるわけです。主は私たちを罪に応じてあしらわれることもなく、悪に従って報いられることもない。旧説には永久にずっと怒り続けて締め続けることがないという。これも人間と違うことで、人間の場合ではですね、ひどいことをされたとか、それからずっと憎み続けるとかですね、まあ、そういうことはいろんなところで見られるというところです。神様は全てを知っておられる方なんだけども、こういうふうにその罪がイエス様が言ったように莫大な量の負債を背負っていると、まあ、あの莫大な借金というのはですね、今の値打ちで1日1万円ぐらいの給料だということで、6000億円にもなるような膨大な借金ですよね。まあ、そういう例で言ってね、とてつもないものを私たちは罪を周りから本来犯しているような存在なんだけど、それを神様は許してくださったということで、 このようにずっと私たちは罪があるからといってですね、責め続けることをしないと、全ての罪を知っているにもかかわらず、そういうふうに許しの神だということが書いてあるというわけですね。この罪の許しということを特にまあこういうふうに人間の根本問題だから強調しているということです。で、まあ、歴史の中を振り返ってですね、そして特に弱者に対して神様が憐れみを注がれということを言った後でですね、再びこの罪の許しということが非常にスケールが大きいというか徹底しているということをこの11節以降でも言っているわけですね。神様の愛っていうのは私たちも例える、いろんなことに例えると思うんですけども、この時天っていうのはですね、もう一度地を超えて無限に高いと思われておったわけです。まあ、今でもこの宇宙っていうのは無限に遠いわけですけど、その神様の慈しみっていう人はですね、死を恐れる人を超えてこのように無限に大きいっていう、神様のこの愛の大きさっていうのは天が地を超えて高いです。それぐらい、まあ、非常に広やかなものだと、こういう表現で、言っているというわけですね。それと、まあ、昔はこの時には地球は丸いことも分からなかったわけですけど、東と西はもう無限に離れていると、東西ですね。その東と西が無限に遠いほど私たちの背きの罪とは、それを遠ざけてくださる。神様の愛のイメージとしてですね、こういう、まあ、壮大な例えで言っている場所はどこにもないですよね。これは大体この詩を作る人って非常にこの独特の、まあ、イマジネーション、想像の力を与えられているからで、普通もう神様の愛って言ったらこんなふうなことを思い起こさないですね。東と西が無限に離れているほど私たちもそんなに徹底してですね、清めてくださるという、人間の場合許したと思ってどっか残るとか、例えば非常にひどいことをされた場合にはですね、どっかで残ってしまうということは、これは人間もう本当に罪深いものだから、どうしてもこんなこと起こったりするわけです。だけど神様側はこの例えで言おうとしていることは、本当に徹底してですね、神様の真実に背いておったのに心から立ち返ると、このように徹底してですね、清めてくださると、まあ、そういう点を見るたびにもですね、神様の愛、慈しみはもうどんな人間もはるかに超えて大きいんだと、あの天が高いように神様の愛が大い広がりやり高いというわけですね。で、そういうふうにこの自然の世界の天地の無限の隔たりと東西の無限の隔たりだと、今度はですね、一番身近な父が憐れむように、これ法と息子はまさにの親はそうだったんですよね。父がその子を巻いたら直接一番身近な関係のもの憐れむように、こういう非常に身近な例え、まあ、一番遠いですね、遠大な例え、両方を持って、まあ、神様の愛をこういうふうに表現していると、まあ、こういうふうに言うと、この詩を作った人は本当にこの神様の罪の許しの大きさを深く感じてきたというわけなんですね。で、そこにちょっと挿入されてあるのが14、15、16ですね。これは人間の非常に儚いということをですね、こういう形で書いてあるというわけです。チリってありますが、このチリという言葉はですね、日本語のチリとはちょっと違うわけです。ある分でこのチリと訳されたことは土とも訳されたりしてですね、こういう乾燥地帯では土、もうほとんど雨が降らない、日本では考えられないですが、4月から10月頃までも寒気になると徹底して雨が降らないと。で、雨が降るのは冬なんですよね、少し雨が降る。ですからもう土は乾き切ってるわけです、砂漠の土が。だからほとんど全てのヤシの草みんな枯れてしまう。それをそういうふうな気候的風土がこの生涯を草のような野の花のように咲いても風が吹いたらさっと消えてるって日本ではありえないですね。どんな夏の風が吹いてもどんどんどんどん育ってるわけです。野山に行けば、至る所に野草雑草が茂ってるんですね。私の今ちょっと山であるんだからもう草がもういっぱい木も草も茂ってるんですが、そういうふうにですね、この雨季から乾季に至る時にですね、その境界の時にかろうじて残ってた緑のものがですね、熱風がパッと乾季になって南から吹いてくるから、それまでかろうじてあった緑もみんな一緒に枯れていくという、まあ、そういうようにですね、それをこういったところに反映しているわけですね。チリというのは乾燥した土、土くれです ね、まあ、そういうものに過ぎない塵というとゴミのような感じがしますが、そこではそういうことを言ったんじゃなくて、本当に砂ぼこりやすいのは土に過ぎないというわけです。で、私たちも花の花に咲いてもすぐに消えてくらいしまうぐらいに儚い弱い脆い存在だと。でその弱い脆い存在と比較して17節がですね、それに対して神の愛、慈しみは永遠なんだというわけですね。まあ、これは非常にも大きな対照的で、人間のさまざまなことみんなこのように風が吹いたらさっと消えてしまうぐらい儚いものだけど、神の愛は永遠だからですね、その神の愛と結びついたら私たちの儚いものも永遠になると、それが4節のことでもあったんですね。私たちがその儚い命を死、死にも本当に簡単に死んで消えてしまうのに、その死の世界からも贖いしてきてくださると。そういうふうにですね、神様の恵みの永遠性というものを人間の小ささというものと比べて書いてあって、私たちが人間の小ささを知れば知るほど神様のこの無限の慈しみ、これを深く感じるようになるということですね。で、そういうことを少しなりとも与えられていけばですね、本当に神様が素晴らしいということは分かるので、主は天に御座を固く添え、すべてを通される。ちょっと難しいような表現ですが、ちょっとこの主権を持ってすべてを通するというのは、この公言で祭りごとというのを訳してあるんですね。で、なぜ法語訳がこの神経学になったかという一つはですね、その祭りごとっていうのは神道系の用語だからなんですね。で、この賛美歌にも、前の賛美歌にも、この法語訳にもそういう神道系の訳が相当残されておるところがあるわけなんです。まあ、そういうこともあってですね、それはっきりと決定するためにも、そういうことを一掃するという必要があるということもあってですね、その祭りごとということは全部全廃されているわけですね、神経学では。昔はまあこの平安、昔から天皇の祭りごととかいうことですね、そういうふうなニュアンスでよく使われていたわけです。で、神経学では、主は天に御座を固く添えですね、で、主権を持って全てを統一されている。非常に現代的な訳にしてますね。主権を持って全てを統一されているんだと。で、この十一節の言葉ですね、どんなに悪があろうとも混乱があろうともですね、何事が起ころうとも天に固く溝を添えているということは、神の存在、神の正義や真実は絶対に変わらないということをこの詩を作った人がはっきり掲示されていたということなんですね。で、神は絶対的な万能を持ってですね、全てをこのご支配なさっていると、これをもう信じることができるかどうかという点で大きな人間の生涯に分かれ目になると思いますね。今日のように、経済動向がですね、かつてのウォール街の大恐慌から第一世界大戦を招いたようなですね、ああいう大恐慌に匹敵するような、誰も想像しなかったような大きな混乱ということを今まで盛んにニュースになっていますけれども、この世の出来事っていうのは絶えずに激しく揺れ動く、からそういうものを見てたらですね、これも大変なことになったと。株にですね、例えば退職金の半分もそれ以上も投資だった人はもう本当にびっくりしてしまってですね、大変なことだとかって、もうそれで頭がいっぱいになってですね、神様どころじゃないような人がいっぱいああいうことが落とされますと増えるということが起こりますが、どんな状況があっても神様は固く据えているというわけですね。神様の支配や正義はいかなることであっても変わらないという、この信仰を私たちはしっかり持ってないと、そういうふうにいろんなこの世のニュースが大々的に報道されると、そういうことで私たちも魂まで心まで動かされるですね、引っ張られるということです。それから締めくくりにですね、最後のこの19節の方に非常に私たちの確信の原点で大事なことが書いてあった上で、最後は賛美の質問というわけですね。ここでですね、御使いたちにも主を讃えよう。この讃える、ハレルということが大体使われるわけですね。ヤーウェを讃える、ハレルヤー。ヤーウェということで、ハレルヤという言葉がありますが、ここでですね、主の万軍、 この主の番号の言い方はちょっと分かりにくいんですが、多くの場合これは番書、すべての像という漢字を書いて番書とも訳される言葉ですね。別のところではこの番書とも訳されています。主の番号とも言って何のことか、まあ、ほとんどの人は分からないと思いますが、すべて、特にこれは星をですね、神の率いる軍隊、聖なる軍勢のように昔の人は実感をしていたようです。それで、主の番号というとですね、天使的な星々、まあ、そういったことも含んで言ってたということもあるわけですね。主の番号というと、で御事に使い御胸を果たすもの、これはまあ天使御使いたちということですが、さらには主に作られたものはみんな主を称えようという、この神様を称えるということは人間だけじゃない。さっき言った、賛美せよという、あれはもう人間に対する呼びかけなんですけど、この詩編ではですね、天の星々、あるいは天使たち、さらには神に作られた全てのものは主を称えるんだと。これ呼びかけるということはですね、主を称えて呼びかけるということは、相手が生きた存在で、この称えることができる存在だと感じていなければ、こんなことは言えないことですね。ですから神様が作った野山も星もですね、水の植物も川も川にも海もみんなですね、これは霊の言葉であるのに主を賛美することができるんやと、そういうことを実際に単なる想像でなくですね、本当にそういうことを実感できる人でなければ、こういうことはそもそも言わなかったわけです。で、普通の感覚の人間にとどまっている場合にはそんなものを賛美しても何もいない、無生物だと。ところがある霊的な感覚を与えられると、そういう無生物とされているものも不思議なある賛美をしていると、そういうふうにですね、分かってくるというんですね。だからこの詩編では折々にですね、こういう主に作られたものはみんな主を称えようと、そのぐらいこの主を称えるというのは、ね、この存在に関してですね、私たちが存在しているということの本当の意味はこういうところに向かっている、神様を称える方向に向かっているんですね。そういう方向性があるという。神様は信じない世界では偶然にできたんだ。ビッグバン以来150億年近くもかかってですね、なんとなく偶然にできたんだ。それだけのようなことですね。けどそれは今度のノーベル賞でもそういうですね、なぜ今の粒子、半粒子が光になってしまわれて粒子が残っているのか、まあ、そういうふうな宇宙の創生に関するようなあることに関わるんだというけど、そういう法則を作ったと一体誰が作ったのか、誰もわからない。そのビッグバン以前のことはどうなのか、そういうことは本当にわからない。その光がそもそも作ったのは何もない。こんなことも科学でわからない。粒子と反粒子、がですね、使ってエネルギーに光になって消滅してしまうはずなのに粒子が残ってるから、このどういうことなのかというような問題ですけど、そういうふうにいくらそのことをしても説明だけなんですね、科学で言ってること。ある元にある法則からある、これをこうして説明ができる。この説明する根拠になっている今言ったあのエネルギーとか光とかの粒子の存在とか、あるいは存在爆発するとか、こういう性質も全部含めてですね、それは一体誰がしたのか、そういう爆発したり消滅したり性質、これは科学ではわからないんですね。そういう根源的なものはわからないんです。それで、主が作られたものは全てですね、主を称える、こんなことができるのかどうか、こんなことも科学ではできないんです。神様の存在のことも、素粒子のことはいくらどうこうしても一歩も進まない。まあ、そういうふうにですね、科学技術の徹底的な限界って、そういうところにあるんですね。数えられるものしか科学、数えられるというのはエネルギーもそうですね、光も粒子も数えられるわけです。そう、数量的に扱えるものしか科学技術は扱えないということです。そういうことで、その全てを主を称える。まあ、こういったことでですね、無生物と見えるものを実は本当はある霊の感覚を私たちが与えられたら賛美をしているんだということですね。これはカール・フィリピもその著書の中で実はそういう賛美をしているんだろうけども、私たちが多くの場合は私たちはそういうふうな感覚をただ持っていないからだけではないだろうかというふうな表現に書いてあったことがありますが、聖書だそうですね。 えばですね、このそういったことを一番凝縮させている有名な詩が詩編の19だったわけです。ちょっと詩編の19を見てますと、天は神の栄光物語、大空見て技は示して、昼は昼に語り使い、夜は夜に知識を起こす、生きたもののようにですね、ここに書いてあります。誰も話してない、語っていないように見えるのに、不思議な響きが全地に向かっている、こういう表現でですね、この天や大空、昼、夜、こういうの無生物的なものをやってもですね、絶えずこのように神の生きた技を示し、明かし続けておると、まあ、そういう延長上にそういうところもあるわけですね。主に作られたものはみんな主を讃えようと、讃えてるのが分かるからですね。はい、まあ、それでまあ元のところに帰りますとですね、まあ、こういうことでこの聖書の詩編の世界っていうのは、私たちの通常を考える詩というイメージとは非常にこの内容が違う、なんか宇宙的なスケールであるし、歴史的にもですね、精神的な意味でも、もうあらゆるものを包含しているという大きなものを持っているということですね。この詩を讃えるという方向にはっきり方向性を持っている。でこの人間はですね、詩を讃えるため、これはある程度わかる。でこれ手前の102編にも実は書いてあることですので、これはですね、まあ、訳によって、ニュアンスが違ってきてるんですけれども、新教訳ではですね、19節のところ、この点、はっきりとしております。後の世代のために、このことは書き記さねばならない。主を賛美するために民は創造されたのだ。まあ、こういう訳にですね。それで、まあ、この元のところですね、最後にもう一度、この主を讃えよっていう、この最終的な人間の魂が行き着くべき方向のことがここに書いてあるということなんですね。こういうのを見ますとですね、私たちの現実の生活は主を讃えるどころかですね、ものすごい疑問がいろいろある。それも私自身にあるわけです。例えばそれは呼ぶ気にそれを凝縮して言われているわけですね。もう本当に苛まれて苦しめられてですね、もう生まれてこない方が良かったと。けれどもですね、そういう苦しみのはですね、何のためだったか、最終的に神を賛美するためだった。呼ぶ気も最終的にはそうなっていくわけですよね。で、その過程においてですね、本当にさまざまなことが起こる。さまざまなことが起こるから神がないんで、神がいないとかですね、そういうことはなくてですね、そのさまざまなことも最終的に神を賛美できるようにするために神の使徒の導きだんだということですね。そして、さらにはこの世を去った後、ね、この世を去った後、あるいはこの世の終わりに完全な意味でこの賛美が全てであるような世界が訪れるということをまた聖書の約束からですね、まあ、よくのように最終的にそういうことを行うということもあるし、さっき話した実際に、まあ、そういう大きな障害を持った方も神様を知って散々苦しんだ後で、神様を本当に感謝をできるような心もさせていただくところもあると。私たちもさまざまな困難な問題の時にですね、そこで、まあ、希望を失ってしまったらいけないので、最初に戻って私も魂に呼びかけてですね、